イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
陣道中。
さあ今日は、
はい、津市にお邪魔しております。
で私たちは今、うん、橋の上に立ってるんですけど、アツさんこれはどこら辺になるんですか？
これはですね、赤い橋で観音橋と言われてるんですけれども、岩田橋というね国道23号線にあります。それの一本東側の橋になりますね。
はい、うん、この橋は見るからに車通れないね。
そうです、うん、歩きと自転車のみですね。
そうですね、はい、でこの大きな橋を渡す川が岩田川っていうんですか、
う
ん、はい、
そうですね。
さあこの橋に一体私たちは何しに来たのか、はい、まさか今から岩田川泳げとかそういう話じゃないですよねじゃあ今日の観光案内にちょっとどこに行ってるんでしょうね、
はい、こんにちは、津市観光協会の川村です。よろしくお願いいたします。
今日は白餅くんが頭について、
風が強いのでね、白餅くん心配なんですけれども、
白餅くん帽をかぶった川村さんにこの観音橋に来いと言っていただいたんですが、はいはい、一体今日は何を。
実はですね、この観音橋が1年に1回だけすごい人でにぎわう日があります。
すごい人って何人ぐらいですか？
1万人以上です。
お、
原宿よりもすごい状態になる
比べるとこはちょっと昭和感あるようでしょ原宿よりもすごいとか。なるほど、そんなに集まる、何が起こるんですか？
実はですね、七夕笹流しがこの川で7月7日に毎年行われます。
通七夕祭りってやつや、
うんうん、
実はですね、あの観光協会も案内所に笹を毎年設置して、うん、市民の皆さんに願い事を書いていただいて、はい、ゴーちゃんがそれを代表して流しに行きます。
そうなんだ、ゴーちゃんも参加してるんですね。じゃあ、
はい、7歳のおてんば姫ですので、うん、毎年楽しみにしてます。
あ、はい、とにかく体を動かすのとか物を放り投げるとか好きやな
そうやね、
放り投げるんですね、豪快に
本当に放り投げるの？
放り投げる。
ちょっと待ってください、笹流しって私もうちょっと笹舟とかさ、うん、すごく小さなこう可愛らしい何か手作りで作ったようなものを流すんかと思いきや、ゴーちゃんが今手にしてるのはがっつり皆さんのお願い事が書かれた短冊がいっぱいついてある大きな一本の竹ですよこれ。
そうですね、皆さんの夢の詰まった重い重い笹をですね、うん、ゴーちゃんが流しに来ます。はい、
こんな風に皆さんにはお家で飾った笹とかを流してもらえるんですか？
あ、そうですね、だいたい1メーター程度が基準なんですけれども、あとその自然に戻らないもの、ペットボトルとか遠慮していただいてます。それであればもうここから自由に7月7日の夕方から流していただけます。
へー、すごいね、そんな案が行われてるんだ ね。じゃあちょっと詳しいお話を、はい、皆さんにちょっと伺いたいと思います、
はいはい、さあ川村さん、はい、それでは詳しくはどうさせてもらったらいいですか？
はい、詳しくは公益社団法人津青年会議所の細野理事長の方からよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします、
今年も、はい、7月7日に、うん、この夏の風物詩となってまいりましたこの観音橋で笹流しが開催されます、はい、その内容細かく、江沢委員長の方から説明をさせていただきたいなというふうに思いますので、はい、江沢委員長よろしくお願いいたします。
はい、
毎年行われさせていただいております七夕笹流しなんですけれども、経緯としまして、もともと岩田川は綺麗な川で、市民の憩いの場となっていたんですけども、昭和34年の伊勢湾台風で、川が氾濫しまして、それ以降日本一汚い川と呼ばれるようになりました。
不名誉だね。この川今も全然そんな、ね、嫌な匂いしないしね、うんうんうんうん、具体的にはどんな汚れ方してたんですか？
はい、当時は工場の排水だとかも流れ込んできて、匂いもすごかったと聞いています。大きいもので言えば、バイクであったり落ちていたというふうに、はい、お聞きしました。
そんなものが不法投棄されてんの？
ねえ、
これかなり大きな川ですから、うん、さぞかし周辺の皆さんはお困りだったんじゃないですか？
そこで、一人の男性が、ま、綺麗な岩田川に戻したいということで、たった一人で会社を退職しまして、清掃活動を行ったというふうに聞いてます。そして、我々、通青年会議所の先輩たちが、その男性とともに、ボランティア活動をして岩田川の清掃を一緒に行いまして、今の綺麗な岩田川に、なったというふうに聞いております。
一人の思いから川が綺麗になった。
すごい、これって一人でやるのはもう心折れるよ。
そうね、まずやろうっていう気持ちがすごいですね、う
ん、私んち掃除するだけでも心折れるもん
それはあなたが何とかしないとい
やー、この大きな大きな川ですからね、それが汚れてたんだからもう半端ない状態だったわけですよ。
手つけられないですから ね、 ね。
で、七夕祭りが開催されることになるわけですか。
はい、当時の辻理事長のもと七夕さながしが開催されまして、今年で28年目となります。
歴史ありますね。
長いですね。じゃあその綺麗になった川で、ぜひ素敵なお祭りを開こうと。
はい、そうです。はい、
でもですよ、うん、現在はあの笹を流しているということなんですが、それ自体不法ときになります
ね。笹に関しましては、こちらの岩田橋とバイパスの方の橋と、両方に網をかけまして、流れた笹がよそに流れていかないように、しっかりと配慮はしております。
そりゃそうだよね。
綺麗にしたとこ汚したらあかんよな
せっかくちょうどね、だからこれ何メーターぐらいなんでしょうね、200メーターぐらいあるのかな、うん、まあその間はしっかりとせき止めることによって、うん、笹が他に流れないように、海に流れないように配慮しつつ、うん、この岩田のまた綺麗になったよっていうこともね、改めて確認する日になるわけですよね。
そういうことですね。
隣の方がね、ずっと持っていただいてるこの写真
写真ね、
残念ながらラジオではお伝えできないのでYouTube でご確認いただきたいんですが、これはどんな風景なんですか。
3時45分に笹流しのセレモニーが始まりまして、で夕方4時から笹流しがスタートされるんですけども、でこちらが、笹流しの始まってからの様子です。でこちらが、夜になって、ライトアップされたところの観音橋の様子となります。
ライトアップされるんですね。なんか昼と夜の風景全然なんか雰囲気違いますね。
普通はこの観音橋っては生活道路として歩行者自転車が通る道路なんですよね。
はい、そうです
ね、
はい、
なんですが、その赤い橋にライトがつけられて、うん、そこに笹が灯されて、うん、いいね、
それがまたほら川にさ、うん、映ってるっていう感じ、光がね、
水面に映ってるね。
そうそう、それがまた素敵じゃないですか、うんうん、
やっぱりでもね、笹流しも素敵ですけど、うん、みんなで来た時にいろんなもん食べたり遊んだりしたいなっていう感じですよね、うん、
はい、食べ物も観音橋周辺にもございますし、そちらから津観音さんの方に、歩いて行かれますと、大門商店街の方でもたくさん出店の方出ております。
じゃあ本当に賑わうんだ。
そうだ、お祭りになるんですね。
では商店街としてたくさんの取り組みをされている増田さんからいろいろご説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、増田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
商店街としてはどんな感じで。
商店街にもいろんなお店を出していただくんですけれども、特に大門は、商工会所の青年部の皆さん の、 出店が主にの出していただくことになります。
例えば例年ですとどんなお店が並ぶんですか。
商店街としてはお化け屋敷をやったりとか、輪投げとか、そのサイコロ転がしたりとかっていうような、そういう こう細かい100円のゲームだったりとか、そういうのはちょっとこう小さい子向けのものはやったりしています。はい、
子どもたちすごい喜びますね。
そうですね、やっぱりね、笹流しに来るのは小さいお子さんなので、小さいお子さん向けのものが多いかな、はい、
あとは何か今回参加されてる店舗だったりとか、食会所さんとかで共通して何か取り組まれてるっていうことはありますか。
はい、私らはその連絡協議会として、はい、商工会所青年部さんと青年会所さんと、それから地域の商店街の皆さんとでこう手を取り合って協力して、一つの七夕祭りとして盛り上げていきましょうということをしているので、うん、スタンプラリーしたりとか、3つ揃うと角いいものがもらえるっていうようなスタンプラリーで、ガラガラ、
ああ抽選会、
うん、そうそうそうそうそう、あれをしたりしています。
子どもたちもまた本当その日を楽しみにしてるんでしょうね。
そうですね、うん、もうだいぶ前から自分たちで笹作って、うん、でそれ流すんやってやっぱりみんな思ってると思うので、うん、やっぱりそういう思い出に大門になったり、この町が残ってもらうっていうのが一番の私たちの願いなので、どうぞ天気が持ってほしいっていうのが私の切なる願いです、はい、
七夕では、織姫と彦星が1年に1回会う日と言われてますけれども、まあ、通の皆さんにとっても1年に1回の本当にキラキラした楽しみなのでね、皆さんもぜひ遊びに来ていただきたいと思います。改めて通七夕祭りはいつ行われますか。
はい、7月7日の金曜日です。ぜひ皆さんお越しください。
はい、
通七夕祭り
お待ちしてます。
4モールベイはプレゼント。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、この方に登場いただきます。
109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
お願いします。今週末公開の映画を教えてください、
うん、はい、今週末というかですね、まず本日公開の作品が先週紹介させていただいたんですけども、うん、兄に愛されすぎて困ってますという作品がまず始まります、
はい、
そして明日からですね、うん、7月1日何の日だ、
映画の日、
ピボーン、はい、映画の日で、はい、誰でも1100円でご鑑賞いただけます、
はい、
でその明日なんですが、はい、かなり大きい作品の公開がドカーンと2作品ございます、
は
い、
まずは
パイレーツオブカリビアン最後の海賊、7月1日の土曜日公開となります。
もうこれは ね、はい、地上波でもバンバンやってるもん ね、
そうですね、もう今までやったやつを全部テレビで見れて、はい、その後映画で締めてもらおうということになってまして、帰ってきました、はい、ジョニーデップ、
うん、
ジャック・スパロウです ね、やっぱりジョニー・デップというとこの役ですよね。
いろんな白塗りがありましたけど、
あったね外したり外したり当たったり外したりね、
白塗りというのは志村けんかジョニー・デップかっていうねそういう感じ
だったんですが、はい、もう待ちに待ったジャック・スパロウ役ですね、うん、
はい、
でオーランド・ブルームさんが、うん、まあ、初回とか2回目とかに出てたんですけども、はいはい、今回も再登場します、
う
ん、
お
ーオーランド・ブルームさんの役的にね、うん、ウィル・ターナーっていう役なんですけども、はい、10年に1回しか陸に上がれないっていう呪いをかけられちゃったので、あんまり本編に出てこなかったんですけども、今回はウィル・ターナーの息子がもうちょっと大人になって、うん、はい、お父さんの呪いを解きたいっていうことで登場するので、結構な出番もあると思われますので、お楽しみにしていただきたいところでございます、うん、ジャック・スパロウと、うん、ヘンリーという息子なんですけども、うん、が伝説のポセイドンの槍っていうのがね、呪いを解くことができるって言われてて、それを探して奪い合うお話となっております、う
ん、はい、
ドタバタ冒険を繰り広げるこの夏絶対必見の作品となってます、
うん、はい、映画パイレーツオブカリビアン最後の海賊、7月1日より公開です。続いて
こちらの作品ももう前売り券も売れ売れで、舞台挨拶付き上映があるんです。
どこで？
うちの映画館でもライブビューイングのような、あの中継、
はい、中継ね、
中継なんですが、そのチケットももう1週間前から販売してたんですけども、うん、かなりすぐ売れて、
あららら、
もうすごいいっぱいになっちゃって、
そんな映画誰が出るんですか？
なぜかというと、うん、忍びの国、7月1日土曜日公開の作品で、
うん、
大野聡さんが主演なんですね、嵐の。だからもうめっちゃ人気ですよね、うん、で時代劇に大野さんがやるのって珍しいですよね。あげく伊賀の忍者って三重県ゆかりじゃないですか。
そうですね、
伊賀っていうだけじゃなくて三重県の伊勢の国っていうのも出てきて、玉城にあった玉丸城っていうのが、
玉丸城あるんですけどね、
あとですね、今はそれを再現 CG とかで再現したのも、出てくるっていうことで、
本当に、
はい、
すごい、
この辺の人も見てほしい。
大野くんと三重の玉丸城とか伊賀とか伊勢とか、はい、いっぱいもうジョイントするわけね、
うん、そうなんですよ、すごい、まあ、本人は来てませんけどね、
三重には来てない
ですからね、
三重には来てない、
伊賀にはもしかしたら来てたかもしれない、
わかんない、
はい、
忍びでね、
そう、お忍びだ
け
にね、忍者だけ
に、ね、だけにね、
うまい、
はいはいはい、
で金のお話はお金のために人を殺すことなど全然平気、うん、冷酷な忍者の住む伊賀の国、もう手さえ出せなかったんだけど、うん、織田信長の長男がもうあそこも自分のものに領地にしようと攻め入るわけですよ。でいつもは怠けていた忍びの一番強い武門っていう名前で大野聡さんが出てるんですけども、うんうんうん、武門はいつもはだらけた感じなんだけど、もうここぞとばかりの時にはすごい力が出せるんですね。でそのすごい勢力と戦うために伊賀を集結して、うん、戦っていく、どっちが勝つのかなというお話ですね。一見の価値ありだと思いますよ、三重県民は特に、
はい、
そうですね、
映画忍びの国、7月1日から公開です。
熱い、そしてもう一作品さらっといきます、
はい、
ソレイキアンパンマンブルブルの宝探し大冒険、7月1日土曜日公開となります、うん、ライオンの男の子ブルブルが一人前のライオンになるために冒険に出るというお話です。ブルブルの声を多部未華子さん、ブルブルのお父さんの声をキャインの天野くんが演じてます。
やっつけだなアンパンマン楽しみにしてる人もいるんだから、
うん、プレゼントもあるよ、お子様だけですけどね、ぜひお越しください、
はい、
今回はアンパンマンの、ね、作者の柳瀬隆さんの昔の絵本に出てくる、うん、あの動物をテーマとして描いてるらしいですから ね、
は
い、
なるほどね。
7月1日より公開の作品はソレイケアンパンマンブルブルの宝探し大冒険です。以上109視点まつめ話の伊沢さんでした。ありがとうございました。キラキラ光るアツさんの頭
どういうことい
や本当はさあの普通に頭だけにしようと思ったけど、いろんな、ね、人を、ね、傷つけちゃっていけないと思ってアツさん金髪だからちょうどいいなって。
あ、そういうことね、キラキラしてるね。
そうそう、キラキラ光るのは金髪だけにかからはい、ということでもうすぐ七夕今日は七夕祭りの話題でした。でした、ねありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしてですね、うん、なんかそういえば、うん、リスナーの皆さんから、はい、アツさんに向けてのメッセージをいただいていまして、以前流れていた曲のタイトルを教えてください、はい、今年のゴールデンウィーク中にラジオから流れてきた三重の方言や特徴を歌った歌が衝撃的に面白くてみんなに教えたいのですがタイトルが分からず、うん、歌詞に刺さってや北海道の名付け親などが入っていたと思うのですが、うん、ぜひタイトルを教えてください。よろしくお願いします。
すごいよく聞いていただいてますね。
うん、これね、うん、かけるたんびにね1通2通は問い合わせをいただくんですよ。
本当ですか、うん、三重県民の心をぎゅっとつかむ歌ですね。
そうですね、自分で言ってしまいましたけれども
いやもうそのつもりで作りました。
なるほど、はいはい、今おしゃべりしているのはただ喋ってるだけではなく、はい、シンガーソングライターアツさんです。
そうですね、
そのアツさんが作った歌が、
はい、三重県あるある音頭という、はいはい、三重県のあるあるって思うことをですねまさにこういう風に思っていただきたかった。あ、刺さってって言う言うみたいな
またちょっとじゃあ機会があったら流させていただきたいと思いますので、アツさんその歌が入ったアルバムとかシングルとかはないんですか？
アルバム今制作中です。
制作中って言い始めてから何年経ちますか？
本当です、いっぱいなんかね作りかけては頓挫してそんなことが何回もあってもう本当に今ようやく完成に近づいてます。
なるほど、じゃあこの問い合わせていただいた方、はい、あるある音頭が入ったアルバムが出来上がりました、うん、際には、うん、一番最初にお買い求めくださいお送りするわけでもない
そうそうそう、
はい、さて今日はですね、うん、6月30日ですが、はい、明日が来ると7月1日です、
うん、そうですね、
7月1日といえば、うん、そうあの日なんですね。
あの日ですね。
ということで今日はですね、うん、この後スペシャルコーナーを設けましたので、うん、皆さんぜひお聞きください、はい。Let's talk while eating at Azuki Bar. Azuki Bar Express. Tomorrow is a Imraya. Azuki Bar no hi. さて、うん、アツさん、はい、明日7月1日は、うん、なんと国民安全の日です。
いやいやいやいや、あずきバーの日でしょ
ごめんごめん、そうだったそうだった、
そうですね、うんうん、びっくりした、
まあ、安全にも生きていかなあかんけど、
まあそうですね、
井村屋あずきバーの日です。そうです、ということで、うん、今日のレディオキューブはあずきバーエキスプレスと題しまして、あずきバーを大フィーチャーしてお送りしてるんです。うん、今日何本食べたんでしょうね、私たち。
本当ですよ。
目の前にはキャラクターのあずきキング、うん、そしてあずきバーたくさん用意していただいているんです。
はい、そしてですねこの後12時からのシンプルスタイルお昼の音、リアドジェイランさんとお電話がつながっています。ジェイランさん、
はい、こんにちは。そしてお久しぶりです。
お久しぶりです。1
年ぶりです。
そうですね、
いつも聞いてますよ、
ね、うん、
ありがとうございます。
はい、はい、相変わらずのほのぼのトークに、うん、とろけます
とろけます
いや、小豆バーの甘さにもねでもとろけちゃいますね
そうですよ ね、どうですか、もう食べました？
はい、もうお洋服にいっぱいこぼしちゃうぐらいもう小豆パーまみれで美味しくいただいちゃいました
そうですね、大人なので
ごめんなさい
ちゃんと食べてください
そうですよね
さて、じゃあ私たちからちょっと質問なんですけど、はい、ジェーランさんは、うん、なんか今集めているものとかありますか？
コレクション。
ああ、集めているもの、うん、やっぱり鹿さんグッズですかね。
ん？何？
鹿さんが大好きなんですけど、動物の
鹿。
はあ、鹿。
ポーチとか、ディズニーでいうとバンビーのグッズとか、うん、 鹿さんおばさん目指して頑張ってます。
なんでまた鹿に魅力を。
あのリアドジェーランのジェーランがトルコ語であの動物の鹿っていう意味なんですよ。
そういうところから、
それで鹿ラブになってしまいまして。
そうなんですか。
なるほどね。
鹿、じゃあ奈良の公園とかに鹿に会いに行ったりは
行きますよ。もう頭突きされながらも
ですよね。
待って餌あげて。
お、あの人たち、まあ、私たちお隣の県ですから、うんうんうん、よく行きますけど、うん、凶暴ですよ、
はい、すごい勢いですよね。
そうなんですよね。だから真正面から行かないければ大丈夫。
そうそうそう、あ、あともうフルスピードでパッとせんべいあげてさっと去るとかね。
全然触れられないです。
全然戯れない。
そうそうそう、 あの、ね、ある種の戦いよねあれはね。
あ、そうですか。
でも、ね、奈良の鹿さんも可愛い。
そう、可愛いですよ ね、 本当にね、うん、ちなみに私たちはですね、うん、私が埴輪集めをしていまして
そうなんですよね。
あ、ご存知でした。
ブログ見ました。
もう埴輪大好きらしくて。
そうなんですよ、家に100体以上おります、埴輪が。
そうなんです よ、
は
い、夜中、じゃあちょっと皆さんね、目ずっと開いてますもんね。
そうだ、だからうちの家族が本当に怖いから、あの自分の部屋だけに置いといてくださいってリビングに持ってくるなとそういう私がね、
ね、言われてると
思う。もうベッドルーム、お部屋がもう埴輪だらけ。
そうです、うあの埴輪用の棚とかちゃんと作って自分で。
あ、でもそれは偉い、素敵
でしょう、
はい、で私アツがですね、妖怪好きで、妖怪の妖怪なんですよ。妖怪の本とか、グッズとかいっぱい集めてますね。
それもまた怖くならない、ね、
鳥取の境港のご当地検定受けて妖怪博士になってからもうずっと集めてます。
どんな検定が今やね、いろいろありますからね。
はい、鹿検定っていうのはないんですかね。
ないんですけど奈良の検定はあるんですよ。だからそれを受けたいなと思ってました。
ぜひぜひ
鹿関連の質問もあるらしいので。
あるんですか。
そうかそうか。
じゃあの受かった時にはまたあのご報告をお待ちしています。
教えてください。
させてください。
意外だった ね、
ね、 ね、 意外な話。
またじゃあ来年も楽しみにしています。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
失礼しました。
はい、
この後12時から、うん、シンプルスタイルお昼の音、リアドジェイランさん登場ですので皆さん楽しみ楽しみになさってください、はい、じゃあそろそろ私たちはこれでお別れですね。
はい、そうですね。
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。バイバイ、バイバイ。